はい、というかマインドコントロールの2回目の音声なんですけれども、この本両書ですね、Amazon のコメントも私必ず、見るんです。皆さん見ると思いますけど、私も見たんですけども、好意的なコメントがすごく多いですよね。で、さすがだなという内容だったんで、もし読んでない人はちょっとぜひちゃんとじっくり速読とかせずにじっくり読んでほしいなと思います。で、この本が、なぜ素晴らしいと感じたかっていうと、多くのマインドコントロールの本っていうのは結構テクニカルな話が多いんですよね。こうやるとこうなりますよ、これとこれとこう合わせると洗脳できますよみたいな感じなんですけども、この本はですね、やはり岡田先生が、毒親とかアダルトチルドレンとかパーソナリティ障害とかそういったものを体系的に研究されていて、でその上で、マインドコントロールを語っているので、深みが分厚い、深みが深いですよね。だから読んでいてもっと知りたい、もっと知りたいっていう感じ。だから速読できないですよね。テクニカルなことだけ書いてある薄っぺら本ってペラペラペラペラ、ああそうなんだ、はいはいはいはいはいって感じで読めるんですけど、なんだろうなんだろうみたいな、岡田先生今どこ見てこれを書いてんだろうみたいな感じになっていくので、非常に面白かったかなというふうに思います。例えばですけども、第1章、なぜ彼らはテロリストになったのかというところについてですね、書かれているんですけども、結構その、前回の音声でも言ったと思うんですけども、テロリストになる人は結構社会的にそんなに卑屈な状態じゃない人が多い。なんならそのテロリストだけを排出する村があるぐらいだみたいなことが書かれていて、非常に興味深いんですけども、私ね、これがねすごく大事だな、多くの人にとっても大事だなと思った部分があるんで、そこをご紹介したいんですけども、社会において自分、ちょっと引用しますね。社会において自分の価値を認められず、アイデンティティを見出せないものは社会の一般的な価値観に歯向かうことで自己の価値を保とうとする。こうしたカウンターアイデンティティっていうんですね、こういうのね。社会から見捨てられたものにとって自分の人生を逆転させ、自分の価値を取り戻すような歓喜と救いの源泉となるのである。誰からもまともに扱われなかった存在が受け入れられ、認められたと感じるとき、そここそが行き場所となると。これ、どういうことかというと、私もですね、コンサルしてるときに、指摘っていうのは、それやめた方がいいよっていうときもあれば、それを利用した方がいいよっていう2パターンがあるんですけども、その自分っていうものが何かっていうのを認識するために、自分以外のものを利用するっていう手法はありますよね。で、それをうまくできなかった場合、もしくは誰かに利用されてしまった時にテロリストというものが出来上がってしまうんだよということが書かれているわけです。これ分かりますでしょうか。非常に深いですよね。で、何かに、自分が何かにしを何か強い主張があって、何かを生み出すタイプじゃないけど、でもそういう人間になりたいっていう人が何かを強く否定することによって自分のアイデンティティを確立するということが起こってしまうわけですね。で、それを立証するために、自爆テロに身を投じてしまったりするわけでございます。で、これ聞いて あれだよねって思うと思うんですけども、コロナ以降に起こった陰謀論のやつはまさにこれですよね。陰謀論の人たちっていうのはですね、否定することに非常に忙しいんですよね。そのご自身の確固たる何かがあるわけじゃなくて、常に何かに歯向かっていて、何かを否定するために何かを言ってるだけみたいな。だから科学的根拠不要なんですよね。そもそも必要ないから。私これすごいなと思ったのが、例えばですけども、ワクチンとかは、実際分かりづらいところがあるので、嫌だっていう人出てくるのはね、当然だと思うんですよね。私はもともと仕事でやってたから、多分これぐらいはありなのかな、こういうこともあるかなって思って上で、リスクをちゃんと理解した上で受けられるけど、なんだ mRNA ワクチンってなんだ、そもそも RNA ってなんだみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。 だからまあそれを否定することによって、塾を確立しようとする人が出てくるのはまあまあ仕方ないかな、どっかで仕方ないかなと思うんですけども、私あのね、自然派の人 の、 あのジャンボタニシ療法は本当に謎だなと思っていて、あのジャンボタニシって確か外来種だったと思うんですよけど、がもう害虫ですよね、害虫、害のある虫で、繁殖力が凄まじく、ピンク色の卵を大量に植え付けるっていう非常にグロテスクな感じで、畑を、食い尽くしてしまうわけですよね。でなかなか死なない。しかも、昨今ですね、ゲリラ豪雨が多くて、ゲリラ豪雨が起こると一気に水位が上がって、一つの田んぼから隣の田んぼに移ってしまうという恐ろしさがあるジャンボタニシなんですけども、農薬とかそのアーティフィシャルなもの、人工的なものを否定するという事故を手に入れた人がですね、それに食いついてジャンボタニシ療法、農法をやって、畑を枯らしたとかやってますよね。ジャンボタニシがやばいっていうのって RNA ワクチンが mRNA ワクチンにがやばいっていうのに比べてはるかに分かりやすいことだと思うんですよ。すぐ結果が出るし、ジャンボタニシ繁殖力高くて食べちゃうってこれだけのことなので分かるけども、それすらも踏襲してしまうぐらい、その否定することによって、何かを否定することによって自分のアイデンティティを確立するっていうのは中毒性が高いわけですね。でこれを、この高い中毒性を洗脳に使われちゃうってことなんですよね。なるほどと思って非常に勉強になりました。ちょっと長く語りすぎたので次の音声つなげます。以上です。